正常朗読伊田島部正常課長部下の部分以上24条13節から32節ところでちょうどこの伊手先の宇治の鎖がエルサレムから60サディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事全てについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし鎖の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスがどんなことですかと言われると二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの在場たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたがイエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですがまさしく彼女たちの言った通りであの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚か者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったこと全てを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けそれからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセや全ての預言者たちから初めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいてたがイエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も既に傾いていますと言って強く進めたのでイエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めたたえ抱いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。二人は話し合った。みじみじお話で お話しくださる間、私たちに正常を解き明かしてくださる間、私たちの心は無事で燃えていたってで、燃えていたではないか。はい、以上で終わります。
ありがとうございました。今日は西郡ゆかり先生を中央教会よりお迎えしています。ゆかり先生のご主人は西郡博先生になります。どうぞよろしくお願いします。
主の皆を賛美いたします。はじめましての方も大勢いらっしゃると思います。私自身もこの教会に来たのは、礼拝に来たのは初めてになると思います。2000年に東京中央教会に任命を受けて、そこから、まあ、今年26年なので、はい、もう25年以上経つんですけれども、中西教会に来ることはなぜか不思議に礼拝に、まあ、普段は東京中央教会で奉仕していますので、そういうこともありまして初めて、このところに、来させていただいて、感謝です。私は少し自己紹介させていただくと、私が救われたのは、キーセンターという教会でした。今はない、その名前はないんですけれども、東京都の東大和市という、都下ですね、のところに、キーセンターという教会がありました。それは、宣教師のアモス先生が中心になって始められた教会で、キーっていうのは K-E-Y っていう、頭文字というかなんですけれども、それは No English and Yourself の略なんですね。で、だっていうことを聞きました。で、その英語を通して、英会話を通して、イエス様を伝えるという、そういう教会で、私は初め、全然教会に行きたくて行ったわけではなく、英会話を習いたくて行ったので、いたんですけれども、でもそこでイエス様と出会うことができ、そしてイエス様を信じることができました。そこからもう何十年も経つわけですけれども、こうして、今も神様の憐れみによって、今あることを本当に心から感謝しています。さて、今年もですね、世界中で4月5日に主の復活をお祝いするイースター礼拝が行われました。私たちはすでにイエス様が十字架につけられ、死んで葬られけれども3日目によみがえられ今も生きておられることを知っています。けれども最初の復活の出来事を目の当たりにした人々、弟子たちでさえも、そのことをなかなか受け止めることはできませんでした。今日登場する二人の弟子たちもそうでした。二人の弟子のうち、一人の名前は18節にクレオパと記されています。二人は、十二弟子ではありませんでしたが、マリアやペテロたちがイエス様のお墓に行って、そこにイエス様がいなくなっていたということは聞いて知っていました。そのことを不思議に思いながら、けれども彼らはおそらくマルコ16章の12節には、田舎と訳されている、いますので、自分たちの故郷だったのではないかと、推測しますけれども、エマオへ向かっていました。エルサレムからエマオまでは、 キロにすると11キロメートルほどだということなんですけれども、歩くとまあ3時間ぐらいでしょうか。その道々2人で話し合ったり論じ合ったりしていました。イエス様はそんな2人に近づいて歩みを共にしてくださいました。おそらくすぐには声をかけられたのではなく、しばらくまあ並走一緒につかず離れず歩いて、彼らの話している内容を黙って聞いておられたのではないでしょうか。二人は話に夢中で、イエス様のことは話しかけられるまで気がつかなかったかもしれません。イエス様は二人に、今二人で話しているその話は何のことですかと問われました。それに対しクレオパは、あなたはエルサレムにいながら、滞在しながら近頃起こったことを知らないのですかと聞き返しました。このことからイエス様は、二人がエルサレムを出て間もなく近づいて来られたのではないかと推測されます。杉越の祭りの間に起こった出来事は大事件だったはずです。けれど、まるで知らないかのように聞かれて、二人は不思議に思ったと同時に、再びあの時の悲しみが思い起こされて、暗い顔つきになりました。イエス様はなぜ二人にエルサレムで何が起こったのかと、質問されたのでしょう。思えばイエス様はいつもご自分がしようとされていることをご存知でした。例えば5000人の給食の時も、5つのパンと2匹の魚で必要を満たすことがおできになる方でした。けれどもすぐにそれをなさらずに、まず弟子に、あなた方の手で食物をやりなさいと言われました。また弟子たちに、人々はイエス様のことを何と言っているかと問われ、さらに弟子たちに、あなた方は私を何と言うかと問われました。ご自分はすべてご存知の上で、弟子たちの考えを引き出させようとされました。二人はイエス様に悲しみの表情を表しました。そして彼らは、イエス様のことを話します。イエス様が行いにも言葉にも力のある預言者だったこと、自分たちはイエス様がイスラエルを救い出してくださる救い主に違いない、そう期待していたこと、祭司長や指導者たちが訴え出てイエス様を死刑に定めて十字架につけたことによる失望、そして二人が今一番驚き、当惑していること。それは、葬られた墓からイエス様の体が消え去ったということを話しました。二人が一緒に歩いて来られた人がイエス様だと気づかなかった理由が16節に書かれています。二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。どうして目が遮られていたのでしょうか。聖書の中には、目が遮られて神様や主の使いが見えなかった人がいます。旧約聖書の時代にも目が遮られて主の使いが見えなくなっていた預言者がいました。民数記の22章に出てくるバラムという預言者です。彼はモアブの王バラクが敵のイスラエルと戦おうとしたときに、預言者バラムにモアブに来てイスラエルを呪う祈りをしてほしいと何度も依頼しました。もしそうしてくれたら、バラムの望むことは どんなことでもするとまで言いました。バラムはその度に主にお伺いを立てて従いました。けれども神様はバラムの本心を見抜いておられました。バラムは表面的には神様に従っていましたが、王様の甘い言葉に実は心が揺れていたのです。それで主はバラムに王のところに行くようにと言います。ただし主の告げられたことだけを行うようにとも言われました。バラムはロバに乗って出かけていくのですが、神の怒りが燃え上がり、主の使いがむき身の剣を手に持ってバラムの前の道に立ちふさがりました。バラムを乗せていたロバには、その剣を持って立っている主の使いが見えたので避けようとするのですが、バラムには主の使いが見えませんでした。第二ペテロの2章の15節には、正しい道を捨ててさまよってしまった、不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従った、バラムは不義の報酬を愛しとあります。一見神様に従っているように見えたバラムでしたが、その心は神様を信じ従おうとしていなかったのです。だからロバに見えた主の使いがバラムには見えませんでした。クレオパたちもそうでした。イエス様は二人に25節でこのように嘆いて言われました。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。また預言者エリシャの時代にスリアの王が攻めてきて、エリシャのいる町に、馬と戦車そして大軍で囲んだということがありました。預言者エリシャの若い召使いが朝起きて出てみると、軍勢が自分のいる町を取り囲んでいます。若者はエリシャのところに飛んで行って、大変です、どうしましょうと言います。しかしエリシャは平気な顔をしています。エリシャ先生、どうして慌てないのですか。でもエリシャ先生は言います。恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。そしてエリシャはこの若者のために祈ります。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。すると若者の目が開かれました。若者の目に見えたのはスリアの軍隊をはるかに超えて、多くの火の馬と火の戦車が彼らを守るように取り囲んでいたのです。列王記の第2の6章の15節から17節にそのことが記されています。いろいろな恐れや問題が神様を見えなくさせてしまうことがあります。そこに主がおられるのに問題にばかり目を留めていると神様が見えなくなってしまいます。弟子たちはイエス様から何度もイエス様は十字架にかかられ死ぬこと、けれども三日目によみがえられることを聞いていたはずです。けれどそれが現実のものとなったときに、彼らは自分の常識や思い込みで受け止めることができなかったのです。死人がよみがえるなんてことは常識では考えられないことです。マルタとマリアの弟ラザロはよみがえることができました。イエス様がよみがえらせてくださったからです。けれど 蘇らせることのおできになったイエス様ご自身が死なれてしまったら、一体誰が蘇らせることができるのでしょうか。希望であったイエス様が死なれてしまっては、もうおしまいだと思っていたのかもしれません。そして体がなくなったと聞いても、蘇られた体とは信じられず、遺体はどこに行ってしまったんだろうと考えていたのでしょう。だから、蘇られたイエス様と会い、話をしているのに、気がつかずにいたのです。しかし、主イエスは弟子たちに、ご自身が確かに復活されたことを示し、彼らをもう一度、喜びで満たしてくださいました。イエス様はどのようにそのことをしてくださったのでしょうか。ところで、二人はエルサレムでイエス様が消えたという話を聞いていたのに、どうしてエマオに行こうとしたのでしょうか。もう少しそこに留まって、ことの成り行きを見極めてもよかったのではないでしょうか。イエス様のよみがえりを信じられなかった二人は、これ以上ここにいても仕方がない。故郷に帰って身の振り方を考えようとしたのかもしれません。従っていたイエス様の死を目の当たりにした悲しみと、来たるべき救い主への失望、そしてあるはずの遺体がなくなったことへの戸惑いを抱えていた弟子たちに、イエス様は自ら近づいてくださいました。彼らは全く主イエスを信じられていない。主イエスがあれだけ何度もよみがえると言っておられたのに、全く分かっていませんでした。しかしそんな仕方のない弟子たちに、こんな不信仰でダメなあなた方のところには行ってあげないからというのではなく、そんな弱い弟子たちを見捨てないで近づいてくださる。そして主は彼らと共に歩いてくださったのです。イエス様は私たちが気づくと気づかないとにかかわらず、いつも共に歩いてくださるお方です。また、共に歩いてくださるだけでなく、お声をかけてくださいます。弟子たちの思いを引き出してくださり、御言葉を通して神様の御心を示してくださり、ご計画を明らかにしてくださるお方です。イエス様は弟子たちの愚かな答えに、聖書全体の中でご自分に書いてある事柄を解き明かされました。ここで言う聖書とは、旧約聖書のことです。旧約聖書には、創世記の初めから、実はイエス様のことが予言されていました。アダムとエバが罪を犯したときに、神様は罰と同時に救いのご計画を示されました。また神様は、アブラハムやダビデにも、彼らの子孫から、救い主が生まれると約束してくださいました。イエス様のご降誕の予言が、イザヤ書、また御箇所を通しても告げられています。そしてイザヤ書53章では、イエス様が十字架に黙々と進まれる姿を、羊を例えにして語られています。イエス様は、エルサレムから、エマオまでの3時間ほどの道のりの間に、二人に御言葉を通して解き明かしてくださいました。二人は目的地のエマオについても、もっとイエス様のお話を聞きたくて、先に行こうとされるイエス様を引き止めて、一緒に泊まってくださいとお願いするほどでした。イエス様は彼らと共に泊まるために家の中に入られ、 食卓に着かれました。そしてパンを取って祝福の祈りをされパンを裂かれました。イエス様は5000人の給食の時にも少年が持ってきたパンを感謝し祝福してくださいました。たった5つのパンが男だけでも5000人を十分に満腹にすることができました。最後の晩餐でもイエス様はこれから後このように私を記念として行いなさいと言われパンを裂いて弟子たちに配られました。仲良し教会でも5月3日に聖餐式があったと思いますけれども、教会で行われている聖餐式というのはあのパンが裂かれる時に主イエスの贖いの御業を思い起こし、また主が今日もそこにいてくださるということを確認するのです。何度もその光景を見てきた二人でした。その光景を再び目の当たりにして彼らはそれが主イエスであることに気がつきました。主イエスが今までもパンを裂いて与えてくださったこと、あの十字架の前夜ご自身が十字架の上で成し遂げようとしておられた贖いの御業を、あの思いつつ語られたその言葉を思い起こしたのでしょう。その時彼らの目が開かれ、ずっと一緒に歩いてきた方がイエス様なんだと気がつきました。二人が気がついた途端にイエス様は姿を消されました。でも彼らの確信、主イエスが復活されたということを知ったという喜びが失われることはありませんでした。二人は幽谷であったにもかかわらず、よみがえられたイエス様に会ったことを一刻も早く他の弟子たちに知らせたくて、すぐさま立ってエルサレムに戻りました。そして弟子たちにパンを裂かれた時にイエス様だと分かったと話をしました。私たちもいつも読んでいる聖書の御言葉であっても、霊の目が開かれた時にその御言葉が開かれて悟りを与えられるということがあると思います。イエス様が2時間以上も弟子たちに聖書を解き明かしてくださった時、彼らの心が内に燃えたと彼らは話し合っています。悲しみと失望で失っていた信仰がイエス様によって引き上げられ、霊によって燃やされた時に目が開かれてイエス様を見ることができたのです。私たちの歩みの中にも予期しない悲しみや失望、戸惑いに襲われる時にイエス様を見失うことがあるかもしれません。けれども私たちが見える見えないにかかわらず、イエス様はいつも共にいて歩んでくださるお方です。そしてこのお方は御言葉を通して私たちの心を燃やしてくださいます。ああそうだった、神様はそう真実で力があって確かなお方だ、私たちはもう一度思い起こし心が燃えてくるのです。このお方を信じ、聖書を通して、また祈りを通して霊の目を開いていただきましょう。そして御言葉によって心の内を燃やしていただき、今も生きておられる主を証ししていくお互いでありたいと思います。お祈りをいたします。二人の目は遮られていてイエスだとはわからなかった。彼らの目が開かれイエスだとわかった。天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。神様、信仰や また悲しみやさまざまな問題、苦難の中でイエス様を見失ってしまうことがあるものです。神様、けれどもあなたは私たちの目を開いてくださり、そして霊の目が開かれてイエス様を見ることができますから、ありがとうございます。神様、どうか私たちの目を遮る不信仰や、また悲しみや苦難、問題をあなたが取り去ってくださり、神様、今も生きておられ、私たちのと共にいてくださり、共に歩んでくださるイエス様を見ることができますよう、今週もお一人お一人の歩みをあなたが共にいてくださり、導いてくださいますように、心からお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。
アーメン。
ありがとうございました。ご起立ください。感謝の礼拝の感謝献金をしてまいりますが、どうぞご用のない方は結構です。はい、では吉江さんにお願いいたします。602番、昨日も今日も。